皆さん、おはようございます。途上の笑み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、予言の力。コリント人への手紙第1、14章23節から25節まで。ですから、もし教会全体が一箇所に集まって、皆が異言を話すとしたら、初心の者とか、信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気違いだと言わないでしょうか。しかしもし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきたとき、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。質問の第一、皆が異言で話し祈る状況はどんな状況でしょうか。まあ異言というものは、本人の意思にもかかわらず、次々に言葉が口から出るということですね。そしてそれは、聞いている者にとってみれば、全く何を言っているかわからない。単なる音が次々に、あるいは声がですね、次々に出されているという状況であるわけであります。ですから、一人一人が別々のいろんな言葉を出しているわけですから、ある意味では音ですよね。それを出しているわけですから、皆が異言を語っている状況は、まさに騒音が激しい状況と言ってもいいのではないでしょうか。ですからそんな中に、異言を知らない人が入ってくれば、皆気が違ってしまっている人たちの集まりだ、とこのように思うのも当然ですね。全く意味のわからない言葉を激しく感情的に次々にみんなが発しているわけですから、なんだろうこれはとこう思うのは自然なことでありますね。パウロはそのことを認めているわけであります。異言を語る集会は創造しく、異言を知らない人にとってみれば全く理解のできない、そして気が違った人たちの集まりのように思える場所なんですね。敵よ、あなたは異言の集会に出たことがありますか？実は私はそのようにみんなが異言を語るところに出たことはないですね。ただ異言を語っている人たちがいるその場所に出たことはあるわけであります。あなたはどうでしょうか？異言だけで祈られる集会に行ったならば、あなたもきっとびっくりするのではないでしょうか？自分がこの場にいるのが何か違和感を感じるような、そういった気持ちになってしまうのではないかと思いますね。なぜ神様は異言をクリスチャンに与えたのだと思いますか？それは神様の賜物であって、私たちの理解を超えたものでありますけれども、でも異言を語る人たちから言うならば、自分自身が言葉では祈れない事柄が、異言を通して自分自身の内側にあるものが注ぎ出されていくような、そのようなものであると言うんですね。異言を語ることを通して自分自身が解放されていく経験をすると、そのようにも聞いたことがあります。ですから、異言自体は、ある人たちにとってみれば、まさにそれが神様との深い霊的なつながりを経験していく現実のものであると言ってもいいのではないかと思いますね。ですから、異言もまた一人一人の信仰が強められるために神様が与えたものということができます。あなたの目に気違いのように見えても、その人は真のクリスチャンであることを認めることができますか。異言を知らない教会で育った人にとってみれば、異言を語る方々は何か全く自分たちと別の存在であって、同じ主を信じる信仰者としてなかなか受け入れにくい気持ちになってしまいますね。あなたはどうでしょうか。それはでも自分自身が知らなかったゆえのことでありますね。聖書は異言があるということは述べています。異言の賜物というものの尊さもパウロは認めています。パウロ自身、誰よりも多く異言を語った人であります。ですから私たちは決して異言を否定してはなりませんし、異言を語るクリスチャンの方々を自分とは違う人たちのように思うのではなく、同じ種にある兄弟姉妹であるものとして受け入れ、時に共に祈ることも必要ではないかと思いますね。相手が異言で祈ったとしても驚くのではなくして、彼らはまた異言を通して主に祈っているということを認めていくことが大切だと思いますね。そして異言を持って祈る人たちの良いところを吸収していく、このような心を持つもの、これがクリスチャンではないでしょうか。2番目の質問、 皆が予言をするときは、その場にいる初心者の者たちはなぜ罪を示され、心の秘密があらわにされる経験をするのでしょうか。ここがパウロが、異言よりも予言で語る方が勝っているのだ。人々のいる集会においては、まさに予言が大切なのだと言っているところの意味なんですね。異言は信者でない人たちにとってみれば、あるいは初心者の人たちにとってみれば、全く理解ができません。むしろ心が固くこのなってしまう、心を閉ざしてしまう現象でもあります。しかし、予言をもって神様の言葉をわかる形で語っていくならば、そこに導かれた信者でない人たち、初心者の人たちは、この解き明かされる神様のお言葉のメッセージを通して、自分自身の心の内にある罪を示されていくんですね。神様の言葉は力があって、私たちの心の中にある様々な罪を明らかに悟らしめてくださる、このような力があるんですね。そして自分の心の秘密が神様の前に明らかなんだ。神様は私のこの罪を知っておられるのだというこの気持ちへと聞くものを導くことができるんです。だから予言、すなわち明確にわかる言葉を通して神様のお心、神様のメッセージを取り継ぐということ。これは公の集会において何よりも大切な事柄なんですね。敵よ、あなたはメッセージを通して自分の罪を示されたことはありませんか？私たちは週の初めごとに礼拝に教会に行きます。でもそれはただ単に義務だから、形だけ体だけそこに行ってもそれは意味がないんですね。神様は私たちの霊的な状況をよくご存じであります。そして神様は必要な時に私たちをその時語られる神様の御言葉、メッセージを通して私たちの心に神様のはっきりとした御心を示してくださるんですね。私たちが罪を犯しているならば、あなたは罪だよ。あなたは罪の中に今留まっているんだよ。そこから抜けてなければならない。悔い改めることが今あなたにとって必要なことだということをメッセージを通して私たちに語りかけてくださるんですね。まあ、私は牧師としてこう御言葉を語るときによくですね、こう言われるんです。先生は私のことを個人的によく知らないのに、どうして私の罪の現実を、私が今必要としている事柄を御言葉を通して解き明かすんでしょうか。本当に不思議です。今日は私のためにこのメッセージは語られたかのように思いました。このように言ってくる兄弟姉妹がいますね。これはまさに神様の働きであります。神様から委ねられた言葉がそのままストレートに語られていくときに、聞く者の心の内に自分の罪を認めていく、そして神様の許しを求めていかなければならない思いへと人々を導く結果がそこに起こってくるんですね。人の内にあるあなたはそのような経験をしたことがあるでしょうか。きっとあることと思います。人の内にある憎しみの思いや情欲が御言葉によって指摘された経験はありませんか。昔は伝道集会などで講師がですね、メッセージをした後、今ここにいる方々の中で、本当に今日イエス様を信じたい。自分は罪人でした。自分はこんな罪を犯していました。心から自分の罪を認めて、それを今神様がはっきりと示してくださったことを本当に受け入れて、自分の罪のためにイエス様があの十字架で死んでくださったことを認めて、今日イエス様を信じたい、信じますと心からそのように思っている方は、どうぞ静かに右の手を挙げてください。まあ、このように招きをすることがよくありました。それは神様のお言葉が語られるときに、人は自分の罪を明確に悟らされるというこのことが起こるからですね。あなたが自分の罪を罪として認めたとき、それはどんな思いでメッセージに耳を傾けていたときでしょうか。きっと素直なへりくだった心を持って御言葉に耳を傾けていたときであると思います。幼子のように本当にいろんな先入観を自分から取り除いて、神様が今日私に語ってくださるのだ、この思いを持って素直に語っている牧師を信頼し、 その牧師は神の器であるということを認めて、神様がこの牧師を通して語ってくださったという、この信頼の中で心を開いて、また霊の耳を開いて、メッセージに耳を傾けていくときに、あなたは御言葉によって心を刺されていく経験をしていったのではないでしょうか。大切なのは、御言葉を語る器を信頼し、語られるメッセージを神様のメッセージとして、自分に対するメッセージとして、素直に心を開いて受け取るということです。必ずあなたは神様の大いなる働きをメッセージを通して経験することでありましょう。メッセージを聞き始めた時と聞き終わった時には、あなたは全く変えられた存在へとなっていくでありましょう。これが御言葉を聞くということなんですね。ですからパウロは、異言でみんなが祈るんではなくして、むしろ新しい人、神様を知らない人に対しては、どこまでも予言、神様の御言葉を明確に委ねられたまま、そのままストレートに語ること、これが教会にとって必要なんだと、このコリントの人たちに語っているわけです。3番目、なぜ予言によって良心を責められた者は、素直に神様の御臨在を認める者となるのでしょうか。それはまさに私たちにとって自分の罪を認めるということは嫌なことなんですね。自分自身の正しさを主張したい。これが私たちの常なる思いであります。でも不思議であります。神様の御言葉に触れたときに、私たちは素直に自分自身の罪が認められる。ああ、神様が私にこのことを語ってくださったのだ。神様は私の心の内が全てをご存知なのだ。この思いが私たちを支配するときに、もう心の内を隠すことなどはできません。神様がおられるというこの現実の中で、私たちはこの全てのことをご存知のお方に、素直に自分の罪を告白する以外にはない、そしてこの哀れな罪人をお許しくださいと、神様に祈り求めていく。こういう扱いを受けるんですね。罪を示されるということは、これはとっても素晴らしいことであります。なぜならば、そのことによってあなたは罪から解放されるんです。罪にとどまるということは、罪を認めない、罪の現実を自分で握りしめて神様の前に手放さないから。だから私たちは罪の奴隷として歩み続けてしまうんですね。でも神様は御言葉を持って、そんな固くなな私たちの心に語りかけ、そして私たちの内にある良心に働きかけ、私たちが素直に罪を認める心へと導いてくださるんですね。だからそこに神様がおられる。神様でなければ私のこの固くなな心を砕くことができない。私が罪を罪と認めたのはまさに神様の働きなんだと私たちは思うんですね。救いに導かれる人はどんな人でしょうか。心打ち砕かれた人であります。神様の言葉を真正面から聞いて、神様のおられること、そのことを率直に受け入れ、神様のお言葉を昨日も今日も常しえに変わらない永遠の真理として認めていくときに、私たちは救いに導かれていくんですね。神様のお言葉に対する信頼が私たちのうちに起こってくるときに、私たちは救われていくのであります。そうだ、神様の御言葉にこう書かれているではないか。この神様のお言葉、それが私にとって全てですという、このような気持ちへと導かれていく人が救いに至るんですね。それは何によって実現するのでしょうかってこう書いてありますが、御言葉の宣教によってですよね。御言葉が述べ伝えられて、その御言葉に触れて、私たちは心砕かれ、素直にされ、そして神様の前に罪を認め、イエス様が提供してくださっているあの十字架の愛を丸ごと受け取っていくという、この行動へと導かれていくのです。それは御言葉によるのです。とともに、御言葉を通して働く御霊様の働きであるわけですね。私たちの信仰は自分が信じるということではないんです。御霊様が私たちを信仰へと導いてくださるんですね。敵よ、あなたは神様の前にひれ伏し、 悔い改めの心を持って主を礼拝した経験はありますか？この25節に、そうして神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。私も最初に教会の伝道集会に行った時に、その集会が私が今まで経験したその集まりとは全然違った神々しい雰囲気というか、清い雰囲気というか、そういったものを感じたんですね。そしてその前に私は本当に素直になれたのであります。毎週の礼拝がその神々しさ、神様のご臨在を表す礼拝でありたいですね。どうしたらそうなるんでしょうか。一人一人が本当に主の御前に自分はいるのだというこの思いの中で賛美をし、祈りを捧げ、心を整えていく。この中で礼拝の場がまさに神様のおられる場とみんなに経験されていくんですね。そして悔い改めがそこに起こっていくのであります。霊的な天気をあなたはどのようにして経験しましたか？霊的な天気、これは御言葉にはっきりと自分自身の心を探られ、示され、そして御言葉の前に砕かれるときに私の生涯は変わるのであります。クリスチャンとして歩んでいた生活ももう一度神様の言葉に深く触れるときに、私たちは新しい天気を迎えて、今までのクリスチャン生活とは全く違った新しい領域での信仰生活へと導かれていくんですね。これは本当に神様の働き、御霊様の扱いであります。あなたはそのような経験をしたでありましょうか。求めてください。本当に私自身の内に住みたも、御霊様が私を内側から変えてください。あなたの御言葉によって私を新しくしてくださいと、この願いを持って絶えず主に向かっていく。その中で与えられているんですね。あなたにとって神様はどんなお方でしょうか。あなたを愛し、あなたをイエス様の御姿に変えてくださる愛のお方であるということを、ここにしっかりと立って歩んでいるでしょうか。主を御前にいつも素直に御言葉から教えられる器となりましょう。途上の歩み、ディボーションタイムでした。